今朝はイースター礼拝ですので、マルコの福音書からキリストの復活について学びたいと思います。マルコの福音書16章をお開きください。聖書はイエス様は誠の神が人となって来られた方であると、教えています。イエス様は権威ある教えと奇跡によって神の御子キリストであると証明なさいました。でしかし救い主を待ち望んでいたはずのユダヤ人たちはこの方を拒みました。彼らはイエス様を捕らえ、不当な裁判で有罪にし、ローマ兵に引き渡し、十字架につけました。十字架刑は言うまでもなく、当時のローマの処刑法で極悪人がつけられるものでした。しかし、キリストの十字架は、この天地を作られた神が私たちを罪から救うためにあらかじめ定めた神のただ一つの救いの方法でした。神は私たちの罪を私たちに負わすことをせず、私たちを裁くことをせず、私たちの罪をすべてキリストに負わせ十字架につけました。しかしもしキリストが十字架で死んで終わっただけなのであれば、決して良い知らせではありませんね。イエス様は素晴らしい教えをなされました。その教えを聞けば、もうどんな人でも教えることのできない最高の水準の教えをなさったわけです。しかしどんな素晴らしい教えをなさったとしても、もし復活がなければただの宗教家の一人でしかありません。そしてキリストの復活がなければ私たちの罪の許しもありません。キリストの復活がなければ、私たちが神の国に入る、天国に入る、復活の命をいただく、そのような希望はありません。自分の罪のゆえに、皆永遠の滅びに向かって、そこに到達するのを待つしかありませんでした。しかし、神に感謝ですね。神はこの方を死人の中よりよみがえらせてくださいました。そこに私たちの希望があります。今朝はそのキリストの復活についてご一緒に学んでいきたいと思います。16章の1節から私が朗読していきます。さて安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメとはイエスに油を塗りに行こうと思い、香料を買った。そして週の初めの日の早朝、日が昇ったとき墓に着いた。彼女たちは墓の入り口から、あの石を転がしてくれる人が誰かいるでしょうかと皆で話し合っていた。ところが目を上げてみると、あれほど大きな石だったのに、その石がすでに転がしてあった。それで墓の中に入ったところ、真っ白な長い衣をまとった青年が右に座っているのが見えた。彼女たちは驚いた。青年は言った。驚いてはいけません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい。ここがあの方の納められたところです。ですから言って、お弟子たちとペテロに、イエスはあなた方より先にガリラへ行かれます。前に言われた通り、そこでお会いできます。とそう言いなさい。八節一緒に朗読します。女たちは墓を出てそこから逃げ去った。すっかり震え上がって気も転倒していたからである。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。今朝はここまで一緒に学んでいきたいと思います。一節に、安息日が終わったのでと書かれています。この安息日とは金曜日の日没から土曜日の日没までのことです。安息日の意味は、やめるとか休む。そのような意味があります。私たちは休みが必要ですね。で、神様が天と地を創造されて、6日間でそれを終えられて7日目に休まれた、そのことがその安息日の起源にあります。神はご自分の民であるイスラエルを エジプトの奴隷から救い出しました。そして彼らに安息日を設けました。で、彼らは400年間エジプトの奴隷で苦しみ、休みがなかったわけで、その休みのなかった彼らに休みが与えられたっていうのはとても大きな喜びであったわけですね。そしてエジプトから救い出して、神は約束の地へモーセを用いて導いていかれるわけですけれども、その時に律法として与えられたのが、設定されたのがこの安息日、休みの日であるわけです。その日はすべての労働を休みました。6日間働いて7日目は彼らを休み、そしてエジプトの奴隷から救い出してくださった誠の神主を礼拝しました。その日はですから喜びの日、肉体だけではなくして心も体も休んで神を礼拝する、神を中心とする現れ、これが安息日の本来の目的であるわけですね。神を中心にして私は行きます、神が私を奴隷から救ってくださった、休みのない私に休みを与えてくださった、その神を私は中心にして行きます。今でもですから彼らは安息日を大切に守っているわけなんです。しかしその安息日っていうのは安息日の主である、安息日を定めた方である救い主イエス・キリストが来られるまでのものでした。神はモーセを用いて彼らをエジプトの奴隷から救い出しました。しかし神の子一人子イエス様が来られた時に、キリストは私たちを罪の奴隷から救い出してくださるわけなんです。モーセは約束の地の手前まで彼らを導き入れました。しかし約束の地までは入れることできなかったわけです。しかし神の子キリストが来られた時に、私たちを永遠の約束の地、安息の地、神の国に導き入れてくださいます。そのためにキリストは私たちの罪の身代わりとして過ぎ越しの日に十字架で死なれました。ですから今では過ぎ越しの祭りが終わったと同じように、律法で定められた安息日も終わったわけなんです。キリストは永遠の安息、私たちの魂に休みを与えてくださる方です。イエス様はマタイの11章の28節でこう言われました。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい、そうすれば、なんて言われました、魂に安らぎが来ますとおっしゃった。あなたは疲れていないでしょうか。肉体の疲れだけではなくて心の疲れ、人間関係で疲れ、私たちはあらゆることで疲れる時代に生きているわけなんですけれども、キリストはすべての人を招いておられます。すべて疲れて重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなたを休ませてあげるとイエス様はおっしゃいました。このキリストのもとに来るときに、あなたの魂に、心の深い部分に、人では与えることのできない深い神の平安が与えられます。まだ信じてない方、どうぞこの機会にあなたも信仰を持たれてください。そうすればすべての罪が許され、神の平安が与えられ、神からの祝福があなたの人生に豊かに注がれます。さて、ここで安息日が終わった日、すなわち土曜日の夕方のことです。マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメとは香料を買いに来たと書かれています。マグダラのマリアは以前7つの悪霊に疲れていて、それをイエス様が解放してくださった女です。ヤコブの母マリアは小ヤコブとヨセの母で、サロメはヤコブとヨハネの福音書を書いたヨハネの子の母にあたります。15章の41節に、イエス様がガリラヤにおられた時からいつも付き従っ って仕えてきた女たちだと書かれています。彼女たちはイエス様を愛し、喜んで仕え、イエス様の身の回りのお世話をし、食事、洗濯、いろんなことを彼女たちはイエス様に仕えてきたわけなんです。しかしそのイエス様が十字架につけられてしまいました。彼女たちは遠くの方からそのことを見ていたことが15章には書かれています。イエス様が十字架につけられたのは金曜日でした。で、安息日が金曜日の日没から始まるので、急いで香料を塗り、雨布で巻いて、有馬屋のヨセフの新しい墓に葬ったことが他の福音書を読むと分かります。墓の入り口には石が転がされ、女たちはイエス様の納められているところをよく見ていました。しかし女たちの計算では香料は十分ではなかったようですね。それでここにあるように、安息日が終わったので香料を買いに来たわけなんですけども、何のためにと書かれてますか？イエスに油を塗りに行くためだとあります。当時香料は亡くなった人の体を腐敗する匂い消しとして使われました。彼女たちが香料を買ったことからイエス様の復活を期待していなかった、そのことが分かりますね。期待して墓に行ったのではなく、彼女たちはそういうことを全く期待していなかったわけです。2節見ると、そして週の初めの日の早朝、日が昇った時墓に着いた。彼女たちは墓の入り口から、あの石を転がしてくれる人が誰かいるでしょうかと皆で話し合っていた。週の初めの日とは日曜日のことです。女たちはイエス様が救い主だと信じて、ずっとガリラヤ地方からついて従ってきました。しかしユダヤ人の宗教指導者たちの妬みによって、イエス様が十字架につけられ、彼女たちはイエス様を愛していたわけで、それだけに愛する人を突然失ったショックは大きく、悲しみでいっぱいだったことでしょうね。何が起こったのか全く理解できない、困惑し夜も眠れなかったことでしょう。しかし安息日が終わったわけです。で、彼女たちは香料を買い、そして日曜日の早朝、日が昇った時墓に着きました。イエス・キリストの復活の出来事は、福音書は4つありますけれども、4つの福音書にそれぞれ違う角度から、それぞれの経験から細かく書かれています。どうぞ後でゆっくり読んでください。ヨハネの福音書、私たちは日曜日も学んでますけれども、そこの20章の一節には、マグダラのマリアは朝早く暗いうちに墓に来たと書かれています。おそらく女たちは一緒に家から出て、マグダラのマリアだけ急いで先に墓に着いたんでしょうね。彼女は朝早く暗いうちに墓に着きました。ところが墓から石が取り除けてあるのを見て、走ってペテロとヨハネのところに行って、誰かが墓から石を取っていきました、そのように言ったと書かれているんです。まあ実際当時墓泥棒っていうのがいて、遺体の遺留品などを盗む、そのようなものがいたのも少なくありませんでした。それで彼女はてっきりイエス様の体が誰かに盗まれた、そのように思ったようですね。それでペテロとヨハネは走ってきて、確かに墓が空っぽであることを確認しました。そしてここで他の女たちも、何て書かれてますか？日が昇った時ってあります。マグダラのマリアは朝早く暗いうちに墓に着いて、そして他の女たちは日が昇った時墓に着いたとありますから、まあ多少の時間の差があったことがわかりますね。マグダラのマリアが一緒に出たわけですけれども、先に着いて、その後にここにある他の女たちも墓に着きました。で、彼女たちが復活を全く期待していなかったことは会話を聞いてもよくわかりますね。彼女たち何と言ってますか？墓の 入り口から、あの石を転がしてくれる人が誰かいるでしょうか、みんなでそれを話し合っていたとあります。弟子たちもそうでしたけれども、女たちも誰一人イエス様がよみがえるなんて期待は全くしていなかったわけです。彼女たちはイエス様を失った大きな悲しみと失望の中、墓に着きました。ところが何が起こるんですか。4節見ると、ところが目を上げてみると、あれほど大きな石だったのに、その石がすでに転がしてあったとあります。当時のお墓は石をくり抜いた横穴式で、野生の動物や、墓泥棒から守るために入り口に大きな石をこの転がしておきました。で、彼女たちは金曜日にイエス様が十字架につけられて、そして墓に葬られるわけですけれども、その墓の入り口に大きな石が転がされるのを見たと、この15章の最後の46節47節には書かれています。で、数名の男の人でしか転がせないほどの大きな石でした。ですからこの3節で、墓の入り口からあの石を転がしてくれる人が誰かいるでしょうかと、みんなで話しながら墓に向かいました。ところが墓に着くと何が起こったんですか。墓の入り口のあの大きな石が転がされていたと。あの大きな石が転がされていた。誰があれを取り除けてくれるんでしょうか。そのように思いながら彼女たちは向かっていたわけなんですけれども、その大きな石が転がされていた。誰が転がしたんでしょうか。マタイの福音書の28章の2節にはこう書かれています。すると大きな地震が起こったってあります。大きな地震が起こった。それは主の使いが天から降りてきて石を脇へ転がしてその上に座ったからであると書かれています。墓の入り口には大きな石がありました。それが転がされていました。それを転がしたのは御使いであったということ。それで大きな地震がありました。誰のために石は脇へ転がされたんでしょうか。イエス様を墓から出すためにそのようにしたわけではありません。復活されたイエス様はヨハネの20章によると、弟子たちが集まっているところで戸が閉められていたのに、そこに入ってこられてシャロームと言われたと書かれています。ですから復活の体っていうのは時間にも空間にも、そしてこの物質的なことにも左右されない、そのように壁を通り抜けることのできる体であることが分かります。で、ここで御使いたちは石を転がしたわけなんですけれども、イエス様のためにそれをする必要はなかったわけです。誰のためですか。女たちが墓の中を見ることができるためですね。それで5節見てください。墓の中に入ったところ、真っ白な長い衣をまとった青年が右側に座っているのが見えた。彼女たちは驚いた。青年は言った。驚いてはいけません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい、ここがあの方の納められたところです。女たちが墓の中に入ったところ、真っ白な長い衣をまとった青年が右側に座っているのが見えました。で、ここでの青年とは御使いのことです。同じ記事がルカの24章に書かれてますけれども、そこにはまばゆいばかりの衣を着た2人の御使いであったと書かれてます。まばゆいばかりの衣を着た2人の御使いがいました。ヨハネの20章でも御使いは2人であったと書かれてます。しかしこの福音書のマルコは、女たちに話をした御使い、二人いたわけなんですけれども、話をした方の御使いの一人を 強調して書いてます。で、女たちは御使いを見て驚きました、恐れました。すると御使いは言いました、驚いてはいけません、驚いてはいけません。かなりびっくりしてたでしょうね。驚いてはいけません、恐れてはいけません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。驚くべき証言ですよね。天からの証言なんです。御使いが証言しました。神のメッセージは、キリストはよみがえられたということ。御使いは証言しました。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ルカの24章の5節から8節には、御使いはこう言ったと書かれています。あなた方はなぜ、生きている方を死人の中で探すのですか？彼女たちは死んだイエス様しか頭になかったわけです。墓の中に納められたイエス様しか頭になかったわけです。香料を塗るために来たわけです。愛していたので、そのように彼女たちは来たわけですけど、御使いはなぜ生きている方を死人の中で探すのですか。ここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリラヤにおられた頃、お話になったことを思い出しなさい。イエス様の話したことを思い出しなさい。イエス様は何て言われました？人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえらなければならない。そのようにイエス様が繰り返し言われたことを思い出しなさい。そのように言われたでしょう。そのように御使いが言ったと書かれています。すると女たちはイエスの御言葉を思い出したと書かれている。私たちが失望するとき、私たちが恐れるとき、多くの私たちを忘れてしまうんですね。神の言葉を忘れてしまう。神に愛されていることを忘れてしまいます。神に許されていることを忘れてしまいます。神が助けてくださること、神が救ってくださること、神が祈りに応えてくださる方であること、神が良い方であることを私たちは忘れてしまいます。御使いはイエス様の話した言葉を思い出しなさい、お話になったことを思い出しなさいと言いました。女たちはイエスの御言葉を思い出したとそこには書かれています。どうぞイエス様の御言葉を思い出してください。あなたに過去において語られた聖書の言葉があると思います。あなたが元気を失ったときに、どうしていいかわからないときに、初めの愛に、キリストと出会ったときの愛にどうぞ戻ってください。イエスの言葉を思い起こすことなんです。そうすればそこから希望が湧いてきます。そしてここでイエス様がよみがえられたことを確かめさせるために、御使いは何て言うんですか、ご覧なさい。ここがあの方の収められていたところです。言うんです。見てごらんって言う。ここがイエス様の収められていたところだって。彼女たちは墓の中を覗き込みました。するとそこには収められたはずのイエス様の体はありませんでした。ルカの24章の3節には女たちが入ってみると、主イエスの体はなかったと書かれています。女たちが入ってみると、主イエスの体はありませんでした。墓の中は空っぽでした。空っぽの墓は、イエス・キリストがよみがえられた ことの物的な証拠です。そして物的な証拠だけではなく、神の御使い、天からの証言がありました。何と証言しましたか？あの方はよみがえられました。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。七節ですから言って、お弟子たちとペテロに、イエスはあなた方より先にガリラへ行かれます。前に言われた通り、そこでお会いできます。と、そう言いなさい。御使いたちはイエス様は、よみがえられたと証言しました。あの方はここにはおられません。よみがえられました。ですから、なんて言われました？言いました？行きなさい。行って、どこ行くんですか？弟子たちのところと言ってます。弟子たちのところに行きなさい。特に、ペテロって強調してますね。イエス様はよみがえった。だから弟子たちのところに行きなさい。特にペテロに言いなさいという。ペテロのこと覚えてますよね。前の晩のことでした。イエス様が十字架につけられる前の晩、イエス様はご自分が去っていく話をなさいましたね。あなた方はつまずきます。私が羊飼いを打つ。すると羊は散り散りになると書いてありますから。聖書に書いてありますから。予言されていますから。その通りになります。しかし私はよみがえってからあなた方より先にガリラヤに行きます。前もってイエス様は十字架におかかりになること、そしてよみがえること、さらによみがえった後ガリラヤで弟子たちに会えると言われました。するとペテロは何と答えました？たとえ全部のものがつまずいたとしても私は決してつまずきませんって言ったわけ。イエス様があなた方はつまずきますと言ったわけですけど、私は大丈夫ですと言ったわけです。他のものはどうか分かりませんけど、私は大丈夫です。しかしイエス様は言われました。あなたは今夜、鶏が二度鳴く前に私を知らないと三度言います。ペテロは力を込めて言うんですね。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。しかし結果どうでした？ペテロは最後は呪いをかけて、私はその人を知らない。三度もイエス様を公に否定しました。するとすぐに鶏が鳴いて、イエス様のお言葉を思い出して激しく泣いたと書かれています。ペテロはイエス様を心から愛していました。命を懸けて従いたいと思っていました。それだけにイエス様を裏切ったショックは誰よりも大きかったことでしょう。あんなに愛すると言ったのに、従うと言ったのに、いざとなったらそれができない。イエス様が十字架につけられた。彼は自分の弱さを思い知らされるわけ。一番落ち込んだのはこのペテロでした。しかしイエス様はあらかじめすべてのことを知っておられました。彼がそのように知らないということもあらかじめ知っておられたわけです。知らないのではなくイエス様は知っておられて、彼らを愛し受け入れ、そして彼らが捨てたとしてもイエス様を見捨てることなく彼らの信仰を回復されるわけですね。ですからここで御使いにペテロに伝えるようにと女たちに言うわけですね。イエスはあなた方より先にガリラへ行かれます。そこでお会いできます。ペテロはイエス様を捨てましたが、イエス様は決して彼を 見捨てることはありませんでした。彼の弱さを理解し、この後ガリラヤでペテロの信仰を回復させ、初代教会の指導者として彼は用いられる人になることがヨハネの21章を読むと分かります。最後に8節、女たちは墓を出てそこから逃げ去った。すっかり震え上がって気も転倒していたからである。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。女たちは驚きを隠せませんでした。すっかり震え上がって気も転倒し墓を出てそこから逃げ去ったと書かれてます。そして誰にも何も言わなかった、恐ろしかったからであるとあります。彼女たちが復活を全く期待していなかったこと、また信じていなかったことがよくわかりますよね。女たちは主の御使いの証言を聞きました。墓は空っぽでした。マタイの28章の8節には、恐ろしくはあったが大喜びで弟子たちに知らせたと書かれています。マルコは恐ろしくて誰も言えなかった、でもそこで終わったのではなく、大喜びをしながら弟子たちに伝えたと書かれているんです。弟子たちの反応を覚えてますか？彼ら信じましたか？信じなかったわけですよね。この話はたわごとと思われたので、彼らは女たちを信用しなかったとルカの24章の11節には書かれています。信じられなかったわけです。しかし、よみがえられたイエス様はこの後ご自身を彼らに表されます。まずマグダラのマリアに現れ、そして墓に来た他の女たちに現れ、ペテロに個人的に現れます。その日の午後、ルカの福音書の24章にはエマオの途上に向かう2人の弟子に現れて、その日の夕方、11人の弟子たち、トマス以外、結局10人なんですけれども、彼らが集まっているところに現れたと書かれています。で、翌週はトマスもいるところで弟子たちに現れました。トマスは自分がいないところで現れた時信じなかったわけです。私はその釘跡に指を差し込まない限り、脇腹に手を差し込まない限り、私は決して信じないって彼は言ったわけです。イエス様は翌週彼が言った言葉をそのまま繰り返し言われました。トマス、あなたの指を私の釘跡に差してごらん、私の脇腹にあなたの手を差してごらん。信じないものにならないで信じるものになりなさい、そのように言われ、トマスはその場でひれ伏して、私の主、私の神とイエス様が救い主であり主であると彼ははっきりと復活の主に出会って確信を持ちました。またガリラヤで7人の弟子たちに現れて、500人以上の弟子たちに同時に現れ、それからイエス様の半兄弟だったヤコブにも現れて、人たち全部に現れたと聖書は証言しています。このようによみがえったイエス様は多くの人たちにご自身を表されました。40日の間彼らに現れて、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きておられることを示されたと使徒の働きの一章には書かれています。それから彼らの見ている目の前で天に引き上げられて、神の栄光の右の座にお着きになりました。そして約束の聖霊が下った時に弟子たちは力を受け、エルサレム、ユダヤ、サマリア、さらに地の果てまでキリストの証人として彼らは十字架と復活を述べ伝え、2000年経った私たちにもこの福音が述べ伝えられたわけなんです。聖書の話はとてもシンプルです。 子供からお年寄りまで聞けば分かることなんです。聖書のメッセージは神は愛であるということです。しかし私たちはこの神の愛を知りません。本当の愛を知らないんです。心は乾いています。孤独です。寂しいです。満足がありません。ですから一時的に満足をさせるようなものを求めている。でも満足はないわけです。まことの神に立ち返るまでは私たちは心の深い部分で満足を得ることは決してありません。聖書は私たちは皆神から離れてしまった罪人であると教えています。罪の許しが必要であると教えています。そのために神は私たちを愛して神の一人子イエス・キリストを使わされました。キリストは私たちの罪のために十字架で死なれ、そして葬られました。葬られたということは完全に死んだということなんです。墓の中には希望はありません。しかしこの方には罪がないので、神は御霊によってこの方を死人の中よりよみがえらせてくださいました。ここに希望があるんです。イエス様は幻で復活されたわけではありませんでした。復活の体、新しい体を持ってキリストはよみがえられたんです。なぜでしょうか。それはあなたに私に復活の体が与えられることの保証なんです。その初歩としてキリストは聖書の示す通りに確かに死人の中よりよみがえられました。どのようにキリストが復活されたことがわかるんでしょうか。今日学んだように物的な証拠がありました。納められたはずの墓は空っぽでした。そして天からの証言がありました。この方はここにおられません。前もって言われた通りによみがえられたのです。さらに弟子たちはこの方がよみがえったことを確認し、彼らは目撃したわけです。最初は信じることできませんでした。当然ですね。でも確かにこの方はよみがえったわけです。そして天に帰られて約束の聖霊が下った時に彼らは力を受けて、イエスがキリスト、イエスが私たちを罪から救う方である、死の壁を打ち破った方である、罪の奴隷から解放してくださる方である、この方こそ神の子、神が人となって来られた方であることを彼らは述べ伝え続けたわけなんです。そして激しい迫害に遭い、命を失ってまでも彼らはこの福音を伝えたわけです。どうして嘘の証言のためにそこまで命を懸けるんでしょうか。そういう人などいません。お金のために命を懸ける人いるかもしれませんけれども、嘘の証言のために命を懸けることなど人にはできないわけです。彼らは復活されたキリストを信じて目撃し、そしてその方を体験し、聖霊が下った時に彼らはその力を受けて証しし続けたわけです。キリストの復活は歴史の中で最も大きな出来事です。人類の歴史でたくさんの出来事がありましたけれども、一番大きな出来事はキリストの復活なんです。偉大な人物はたくさんいました。しかし誰一人よみがえった人なんていないわけです。みんな死で終わるわけです。しかしただ一人死んでよみがえられた方がおられます。この方がすべての人の救い主であり、主であるイエス・キリストなんです。キリストはあなたの私の罪のために十字架で死なれ、葬られ、三日目に死人の中よりよみがえられた方です。このキリストを信じる者は誰でも救われます。これが聖書が最も大切なこととして私たちに伝えている良い知らせ、福音なんです。キリストは死んでよみがえられました。 死に対して勝利されました。納められたはずの墓は空っぽでした。神の御使いは証言しました。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。イエス様はこう言われました。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか。あなたはどうでしょうか。このことを信じますか。どうぞ信じてください。そうすればすべての罪が神の前に許され、永遠の命が与えられます。お祈りします。天の父なる神様、私たちを愛し、私たちの罪の身代わりとしてあなたの一人子イエス・キリストが十字架で死なれ、葬られ、そして聖書の示す通りに三日目に死人の中よりよみがえることによって公に神の御子としてすべての人に明らかに示されたこの事実を感謝いたします。この良い知らせを信じる者は誰でも救われる。あなたのこのシンプルな救いのメッセージをありがとうございます。私たちもこのメッセージを聞いて信じて救われたことを感謝します。どうぞ今日まだこの救いを受け取ってない方々のように、神様、あなたからの救いの恵みが及びますように、そして幸いな人生を歩むことができますように、特別に神様の祝福をお与えください。感謝してイエス・キリストの御名を通してお祈りします。アーメン。